皆様こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
なります。
まあ、
富士山の方には何度かいつも呼んでいただき本当に感謝しております。皆様の前でお話をさせていただけるということは本当にありがたいことだと思っております。私の弟も1980年に拉致されまして、もう今年の6月の13日で、53歳になりました。もう本当に年月が経つのが早いです。もう私たち家族もみんないろんな小さい頃からの思い出があり、兄弟仲良く暮らしてきて、まあ、こういう問題拉致ということが起こるとは想像もつかなかったんですけれども、本当にいなくなってからはもう本当に家庭がみんなもうバラバラのような状態になり、みんな親も本当に苦しんで弟のことを随分探し回って、もういろんな手この手でみんなでやったんですけれども、まあ弟が1988年に北朝鮮にいるということが石岡さんの手紙で分かりまして、まあ父は私たち兄弟私たち子供にはもうあまり言ったらいけないということで伏せてたみたいで、私も知らなかったんで最初の頃はですね。まあ、父は一生懸命なって時間がある限り手を尽くしたんですけれど、まあ、私の父は平成2年にもう亡くなりました。もう母の布団の横に手をこうして差し伸べるようにして亡くなっていました。やはり母にあとお願いするよという意味だったんだと思いますけれども、まあ、私の母はとても父を頼りにずっとついてきた本当に家庭のことだけしかもうできないようなおとなしい母でしたので、もうその父が亡くなったってことに関してはすごいショックが大きかったんだと思います。ですから本当は、まあ、現在85歳で病院の方に入院しておりますけれど、もう本当でしたらまだ元気でいてくれてもおかしくない年なんですけれども、もう地方の方が早くなりまして、どうしても薫を探したい一心で、もうどのこう乗り物を見るともう乗って海の方に行っちゃうんですね。遠いところでも近いところでも、で海の方からもうずっと一日中そこに座って眺めてるような状態の で私もそれを探すのに本当に苦労したことあるんです。それで一度はこう名札も下げたことあるんですけど、それは取ってしまうんですね。それでどうしたらいいもんだろうかと自分で思って、サンダルが気に入ったサンダルがありますので、そのサンダルに電話番号をうちのを書いてですね、で履かせてたら、そのサンダルはいつも気に入って履いて歩いてるもんですから、もう本当にお電話いただくんです。お母さんここにいますよとかって、近い時に私が迎えに行くんですけれど、もう遠いところになるともうバスで3つも4つもまた広い時はもっと先の方に行って主人と迎えに行って、海でじーっと向こうを見てるもんだから、もう帰るよって言うと、あなたたちは帰ってていいよって言うんですよね。だからどっちも自分のそばに薫がいないっていうことが納得できないわけですね。だからもう病気に家に寝込んでしまうのが早かったもの で 足は丈夫でしたんですけれど、夜中ももう何度も何度も家から出て歩くもんですから、どうしてもこれはもう私たちだけではもう私たちも寝不足になりますので、病院にも入れなきゃっていうことで、もう本当に主人と話して病院に入れたんですけれど、結局病院の中でももう寝ないで探して回るような状態なわけです、弟をですね。ですから結局まあ、事故に遭うとかそういうことになったらいけないからということで、下半身はもう動けないような状態になって車椅子になりました。だからもう車椅子に乗って座っている時の姿を見た時は本当にかわいそうだなと思いましたけれど、もう元気で薫が帰ってくるのをもう待つしかないと、もうそれでも亡くなるよりは まあ、元気で薫が帰ってくるのを待っててあのもらうしかないからと思って、そこで自分は、まあ、言い聞かせをしながら、まあ、あの看病をずっとしてまいりました。で、まあ、母も、まあ、辛いんでしょうね。やっぱりいろんなあのベッドで寝てても弟のことを、まあ、あのばっかりなもんですからね。26歳で年がもう止まってしまっておりますので、もう若い時の弟の姿しかないものですから、もう私何かを注文する時にも、もうご飯は炊いてあるからおかずをお肉をたくさん食べさせてやってねって、もう53歳になってるってことすらわからない状態で今も病院の方にいます。でも今回はあのまあ、 あの私たちがいろいろとあのご主人いろいろとってやっていただいた安倍さんが総理になられました。もう本当に私は心強いと思って、これでも薫、また家族皆さん、家族ですね、皆さん家族会の家族、また特定指導者の家族、皆さんが帰ってこれるということをもう本当に私は待ちに待った、あの新しい総理だなと思っております。もうやはりこれにここまで来るのには、まあ、私のことはもう大したそんな努力じゃないんですけれど、父や母のやってきたことはもう本当に精神的な苦しいあの年月をあの過ごしてきておりますので、あのいろんなことが頭の中に、母にも頭の中にも回っていると思います。ですから母にも今度はねって、あの、まあ、いつもですね、大平総理で頭が止まってるんですよ、昔のままでね。それであの私にちょっと手紙を書きたいから郵便局はあるのかねとか言うから、すぐそばにあるよって言うと、じゃあちょっと手を貸してちょうだいと、手紙を書くから誰に出すのと言うと、大平総理に出さなくちゃって言うんですよね。だからもう私も、あそうねって言って、まあ、手を預けるんですけれども、でこの間あの、まあ、安倍総理が誕生した時に、私が母に、お母さんって、今度はね、今まで私たち支えてくれたね、安倍さんがね、総理になったんだよって言って、もうだからね、本当かお母さんね、あの、いいことあると思うから、絶対にあの、病気しないでね、頑張って、あの、しっかりご飯も食べなきゃダメよって言ったら、はいって言って、今一生懸命、食事もしてくれます。今のところ熱も出さないで、なんとか頑張ってくれておりますけれども、やはりあの母は会いたくて会いたくてしょうがないもんですから、いつもいつもあの写真を私がそばに置いといてあげると、写真をこう見つけ、その写真に子供のように語りかけるんですね。で、私に、カオル、もう書いておいて、書いておいてって言うんですよね。だからもう本当に私はそれを見てると、もう辛いんですけれども、でもやっぱり母がそれを待ちに待って頑張るという気持ちがあるんだったら、私も一生懸命頑張らなくちゃいけないと。で、まあ私の、あの、松木の場合は、あの、まあ二度も骨を渡されてまいりましたので、もう私は本当に大きなショックは受けました。あの、北朝鮮のやることですから、それはもうあの、嘘だってことは分かってるんですけれども、2回とも、あの他人の骨でしたから、もう本当に信用にならない北の国だなということで、私もあの自分なりに、あのああいう国は嘘つきの国だから自分が頑張らなくちゃいけないということで、あの何か書いた自分にできることは何かないかなとか、いろいろ毎日あの考えながら皆さんと一緒に活動させていただいたりしております。またあの今回今年はあのノルウェーの方にあの国際会議がありましたので、あの、まあ、私でお役に立つかどうかわからないですけど、何としてでも皆さんとあの私たちの家族、拉致家族が一日でも早く帰ってこれるようにお願いをしたいからということで、あのこの福岡会の会長川添さんと一緒にあのノルウェーの方に行かせていただきました。まあ、私は私なりにできない、まああのお話も私は向こうの言葉は分かりませんけれど、まあ、ジェスチャーでやるしかないという覚悟で行きましたけれど、私の周りにはいろんなあの日本からたくさん来られた方がおりまして、あの本当にあの助けていただきました。パンフレットを配るにしても何にしても、あの皆様方があの 通訳をしてくださったりして、私はもっと恵まれてるなと思いました。それで西田大使は私とお会いして私も初めてでしたので、西田大使の持ち時間は30分になっちゃったんですね。ですから私は西田大使がお話しされる前に何としてでもお会いしたいと思ってお話をしたいと思って打ち合わせしていただいてお会いできるようになりまして、で何としても私はもう壇上立ってお話はするそのスケジュールが決まってますのでできないと思いますけれど、拉致被害者がもう何としても私たちは時間がありませんし、もう家族が本当にみんな時間がないので何としてでも助けていただきたいんです。ですからそれを何とかお話していただけないでしょうかということを言いまして、私の母も毎日毎日書いてるものをちょっと持ってまいりましたって言って最後最初に見せまして、こうやって顔色が痛いって書いてあるんですね。それを見せて、どこの親御さんもみんな同じ気持ちでいらっしゃるからどうか助けていただきたいんですと、もうアメリカの方からノルウェーの方からみんな声を上げてですね、世界が一つになって拉致問題を解決していただきたいという気持ちで私は参りましたので、何としてでも時間を取ってお話していただきたいと思いますということでお願いしましたら、はい、わかりましたと言ってくださいましたので、私は会場の方から見守ってお話を災害大使がお話しされるときに私はずっと聞いておりましたら、もうなんてありがたいことにですね、30分の持ち時間で本当は人権のお話をされるはずだったの、やっぱり20分お話してくれました、拉致のお話をですね。で私は言葉が分かりませんから、日本から来られた外務省の方が今から佐賀大使がお話しされますとかこうメモを書いて送ってくれるんです、で今終わりましたとかですね、ちょうど20分ぐらいお話してくださったんですね、拉致問題に関してですね。もう本当に私はもうありがたいな、いや遠いところに行ってこんなにしてきた甲斐があったなと思ってですね、私は何もできないけれど、拉致ということが世界の方々に分かっていただいて、これはもう本当に許せないことであるということを分かっていただきたいということをもう一心でしたので、もう本当に私もそういう場に行くっていうことはもうなんか胸がもうドキドキして怖かったんですが、勇気を持って西田大使と会ってお話してよかったなと思いました。本当に横田早紀江さんは本当に私たちよりうんと年上なのに、うんとでもないですけど、もうお体もそんな丈夫でもないのに、やっぱりめぐみちゃんのことを思って、本当にあっちこっちずいぶん回られて、本当に私はもう頭が上がりません。本当に18歳で子供親子の引き下がりって悲しい思いをして、もう本当に戦ってこられて、本当に市川さんとこも同じです、皆さんそこそこの市川さんとこもそうです、皆さん悲しい思いをしてこの年月を過ぎてきましたので、今回は何としてでもですね、安倍総理にですね、もう私タラップから家族がみんなもう降りてくるのを私は待ってるんですね。もう本当に最初に5人が帰ってきた時には私は本当に喜んで、こんな私たちの番だからという気持ちで、お帰りなさいという気持ちで私は迎えました。ですから今回はもう本当に日本人の家族がこんなに来たんですよ、北朝鮮にと、飛行機に1台で乗れなかったんですよっていうぐらいの、そういう私はもう本当に嬉しい話を期待して待っていたいと願っております。もうそれが私は私の母親に対する親孝行だとも思っております。母もやっぱり会うまではもう死ねないと思っていると思います。去年ももう2回も血を吐いて上から下から止めていたしまして、病院から病院に搬送されても助かりませんって言われたのをですね、乗り越えてくれたんです。ですからやはり私がここで頑張らないと母に申し訳ないなと思いまして、もう本当に皆さんの前でこういうご協力を願うのも本当にもう最後にしてみんなともう笑っていただきたいという気持ちで喜んでいただきたいという気持ちで私いつも来ております。です ですから、これからもあの皆様方のお力を借りて、ここの力を借りて、あとはもう政府が一生懸命やっていただかなければいけないと思いますので、どうかあのよろしくこれからもお願いしたいと思います。本当にあのこういう場でお話しさせていただけるということが、もう私たちの家族が一日でも早く帰ってこれるということですので、なんとしてでももう私はもう時間がないから、家族みんなないですから、あの助けていただきたいと思って、皆さんの前でお話しさせていただきました。ありがとうございます。これからもよろしく。